タガです。
南沢です。
社会心理学談笑中 SSG ラジオを始めていきましょう。
はい、
この番組 ではパーソナリティのタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。
はい、
今週は心理学パートです。南沢よろしくお願いします。
はい、前回に引き続き災害心理学やっていきましょうと。
はいはい、
まあまあ災害が起きた時のねフローを考えてもらったら次何あるかっていうのはね大体わかるかなと思うんだけど、
うん、
まあ今までの流れとして起きる前っていうのと起きた瞬間に安全だと思いますよねと、
うん、
でそこから危険に切り替わりますよねと、
はいはい、
で危険に切り替わってから行動を移しますよねと、
うん、
まあ、そこでまた安全が戻ってきたりしてうんぬんかんぬんっていうのがあった後じゃあ今日何話すのかって言ったら、まあ、アフターケアとか、
はい、
被災した人の心理っていうのがどうなってんのかっていうところですよね。
うんうん、
っていうところで今回話すのはそんな被災した方々とか、まあ、精神的なねショックを受けてしまった人たちへの、
うん、
アフターケアとかカウンセリングっていうところを含めて、まあ、どういう心理状態になってんのかっていうところを解説していこうかなと思いますと。
うん、
で、まあ、被災した後ね、もうストレスっていうのは、うん、まあ、大きく分けると4つありますよと。
はいはい、
一つが、再体験へのストレス。まあ、地震があった場合は、
うん、
多少ね、規模が小さい地震でも、まあ、トラウマじゃないけど、うん、再発しちゃうっていうかね、思い出しちゃうみたいな。
はいはい。はいはい、
ストレスが一個、
うん。
で、もう一個が認知的回避って言って、その地震っていうワードを聞きたくないとかさ。
うん。
まあ、津波っていうワードを聞きたくないみたいな。
はいはい。
認知的回避。
うん。
で、次が、生理的過緊張って言い方するんだけど、まあ、要するに正常バイアスがまともに機能しなくなっちゃうってことだね。
はいはいはい。
なんか何が起きても危ないと思っちゃうっていう過緊張、うん、緊張が過ぎる状態になってる。
はいはい。
いう状態がまあ3つ目。
うんうん。
で4つ目が、在籍感、罪悪感の悪が積になってる感じだね。
うん、うん、
例えば自分のせいで誰々が亡くなっちゃったとかさ。
はいはい。
自分のせいでこんな損害になっちゃったみたいな。
うんうんうん。
責任感の4つがまあ主なストレスになってくると。
はい。
で、大体、まあ、なんか、この順番っていうのが、この順にストレスの重さっていうのがあると。在籍感を持ってる人ではあんま多くないっていうか、在籍感で悩む人ってのはあんま多くない。
なるほどね。
し、過緊張っていうのが、めちゃくちゃ重く感じてる人ってのもあんま多くない。
うん。
けど、その地震が起きた時に、やっぱり地震を燃やしちゃうみたいな人はやっぱ多くいるよねっていう。
はいはいはい、
話だし、まあ、個人でこの4つのストレス抱えるにしても比重が一番大きいのは再体験のとこになってきてますと。
うんうん
うん、でもってこれもまあ一概に言えないよねっていう思う人もいると思うんですよ。例えばだけどさ、うん、在籍感とかさ、身内が亡くなってる人は特に大きく感じちゃうんじゃないのとか、
はいはいはい、
その震災によってね、
そうね、
とかって思うと思うんだけど、大体どの人もこの順になってると。で、まあ、そこも一応ね、あれがあって、区別があって、うん、男女比で見た場合。
はあ、なるほどね。はあ、
ああ、この順であると、
うん。
この順であるんだけど、男女比で見ても、どの数値においても男性の方がストレスが大きいと。
ああ、はあ、なるほど。
女性よりも男性の方が、まあ、トラウマ的なストレスっていうのは多くかかっていると、
うん、
言われてますと、
うん。
で、年齢が高い人も、まあ、この順だと。順番は変わんなかった。
はいはい、はい。
けど、年齢が高くなればなるほどストレスが大きくなってる。
ああ、はいはい。
で、家屋の被害とか、近しい人の死っていうのがあった人も、順番はこの順番だったけど、まあ、当然あった方が、
うん。
ストレスが大きかったという、結果になってます。はいはい、まあ、だから、超端的に言うと、男で、
うん。
70歳で、
うん。
身近な人が死んでしまった。人っていうのが、まあ、一番大きいストレスを抱えてることになるよねと。
はいはい。
で、若い女性で身内に死がなかったりした人っていうのが、まあ、一番ストレスが低いと、被災してても。
うんうん。
という傾向がございますと。
はいはい。
いうところですね。でもって、まあ、続いての話として、そっからまあ立ち直んなきゃいけない、通常の状態に戻んなきゃいけないじゃない。
うんうんうんうん。
まあ、いつまでも緊張じゃいかんと。
はいはい。
いうところで立ち直るために、まあ、糧になったものっていうのがなんかあるんじゃないかっていうね、ファクターとして、
うん、これきっかけみたいな、
そうそうそう、はい、これがあるから立ち直ったみたいな、
はい、
その心理的な マイナスからプラスになったとかっていうのがあるんじゃないかっていうところで、まあ、5つが上がってますと、
うん、
1つが愛着と、
はいはい、
で1つが、認知的統率と、
はあ、
これねワードが似たようなワードあるから後でもう一回あれ入れるね、注釈入れるけど、うん、もう1つが帰属意識、
うんうん、
でもう1つが希望、
うん、
でもう一つが、リーダーシップと、
はあはあ、
まあこの5つが、順番ですね、さっきと一緒でこの順にトップ1トップ2の順ですね。
どっちが重い、愛着の方が、
愛着が上、あ一番上、
はいはい、
っていう順になってるんだけども、まあちょっとさ認知的統率とさリーダーシップと帰属意識とかなんか似たようなワードに聞こえたりすると思うから、
うん、
一つずつ言っとくと、愛着っていうのはその残ったものに対してやっぱり愛着が湧くよねとか、
はいはい、
あ残ったものをどうにか立て直そうというか、
うんうん、
意識とか、まあ、はたまたその、まあ、強いて言うならその東北大震災の例で言うと東北っていう地域に愛着が湧いて東北復興みたいなね、
はいはい、
愛着湧いたりっていうのがまあ一番上にあったと、
うん、
2番目の認知的統率っていうところは自分よりももっともっと悪い人っていうのがいるだろうっていう意識からの、じゃあみんなで頑張ろうよっていう意識。
まあなるほどね。
うん。他にももっと自分よりも状況悪い人っているでしょうっていう意識のことを、うん、まあ認知的統率、
うんうんうん、
で帰属っていうのはまあみんな手を取り合っていこうよっていう意識のこと。
はあ、はいはい。
でもってまあ希望はわかりやすいよね。この先に良くなるはずだっていう希望だね。そのまんま。うんうん、でリーダーシップとかは、まあ、主にあのお父さんとかがありがちだけど、家族のためにとか、
はいはい、
家族のために自分が頑張んなきゃいけないんだっていう
責任感的な、
ね、うん、そうそうそうそうそう、うん、っていうのが、まあ、リーダーシップの、内訳になってますと、
はいはい、
でこれもまあ基本的にこの順番に高くなってくるっていう傾向があるんだけども、
うん、
まあ、これは結構ねその男女差とか年齢差であれがあると、あの差があると、
うん、
男性は愛着が一番強い、
うん、
で続いて帰属意識が強い、
うん、
で続いて認知統制なんで、まあ、帰属と認知統制が逆転してるよねって感じ、
はいはい、
で希望リーダーシップって順、
うん、
で女性に関しては、まあ、リーダーシップがめちゃくちゃ低くなる、
あ、
まあ、ただでさえ一番下なんだけど男女差で見ても、
なるほどね、
はい、男女同一で見ても一番下なんだけど、女性のリーダーシップが一番低いけど、女性が男性と比べてめちゃくちゃ高いのは帰属意識のところ。だから女性の方がみんなで手を取り合ってって思うし、男性の方が僕が引っ張っていこうと思うと、
うんうん、なるほどね、
いう傾向で、まあ、共にあの復興だったり立ち直りのため の, そのきっかけを作っていくという傾向がありますと、
うんうん、これ女性の順番は3-1-2みたいな感じな。
言うても順番は変わんない、1-2-3-4-5が最初に言った順、
あ
けどその中の数値としてリーダーシップが極端に低くなってる。
なるほどね、
うん、極端に低くなった分どこに振り分けられたかっていうと、まあ、愛着と帰属意識に振り分けられたって感じ。
なるほどなるほど、
うん、で認知統制のところは男女で差は特になかったですって感じだね、はい、希望も特に差はないですって感じ、
うん、
で、まあ、年齢差においては結構ねこれは20歳以下の方々っていうのが一番、まあ、一番大きいのは変わんないんだけど、
うんうん、
2番目に多いのに希望があったりしますね。
ああ、そういうことね。
希望って4番に来てるじゃない、
はい、
けど、まあ、20歳以下の方々とかはその希望のところに、立ち直りのきっかけを持ってたりすることが多いと。
なるほど。
で、まあまあお察しの通り60歳以上の方っていうのは希望が一番低くなってると。
うんですよね。
うん、まあお察しの通りって感じですね。
はいはい。
でもって顕著にこの愛着に関しては年齢が上がっていけば上がっていくほど愛着がめちゃくちゃ高くなっていくと。
ああ、なるほど。
うん、すごい倍倍ゲームぐらい高くなっていく。
まあそうなるよね。
そうね。で60歳以上の方に限定すると認知統制が高いっていう、その最初に言った通りの順番だね、にめちゃくちゃなってくると、
うんうん、
みんな俺よりも可愛さの人がいるはずだと、
はい、
だ結構60歳以上になった方が周りに目を向けれるというか、いう傾向があって、20歳以上の方は周りよりもまあ先々のことを考えることで、まあ気を紛らわすじゃないけど立ち直っていこうっていう姿勢が見えますねっていう感じですね。まあ、被災状況とか死の意識とかについてはまあ一旦ね、その身の回りに死んじゃった人がいるとか、ってい
う
のはまあ一旦ちょっと割愛するけど、まあ大体そんな感じですと。
で、
じゃ立ち直るためにまあそんな感情を持ちましたと、こういうよね、意識の面で持ちましたと。じゃ持った後にまあ行動として何するのっていうところ、として、まあ一番多いと言われているのが日常生活を取り戻すっていうところ。取り立てて何も特別な行動はしない。いつも通りを心がけるっていう行動が、一番どの年代、どの男女差でも多いと。なので行動としてね、まあ、普段生活、未来行動、援助行動みたいな色々あるんだけど、まあ、普段生活が一番やっぱり高いですね。で、未来行動っていうのをしようとする人っていうのは、結構意外とね、希望が少ないのに、お年寄りの方が未来行動する傾向にあると。未来行動というのは次の世代につなぐとか、
そっち
ね、それも 含まれる、そういうのも含まれてるから、やっぱり次の世代につないでいくとか、具体的に、まあ、これやろうっていう風な目的持ってそれに向かって頑張っていくみたいな、行動っていうのは結構お年寄りの方が多かったりすると。でもって次に多いのが、まあ、援助活動。まあ、自分が安定し始めたらのこと、話です、当然。安定し始めたらだけど、まあ、他の困ってる人たちに援助活動、救助活動を行ったりとか、ボランティアを行ったりっていう活動が、まあ、次に多かったと。で、その次に多いのが、自分の体験を何かしらの形で伝聞するという、活動ですね。これが、伝聞することが目的というよりは、伝聞することによって自分の気持ちに整理をつけるっていう目的で行われていることが多いとされていますと。その喋ることで、やっぱり何かを伝えたいっていう思いがある人も当然いると思うんだけど、その思いよりも、やっぱ何回も喋ることで自分の気持ちに整理つけるというか、ちょっと冷静にね、物事を見るようになるとか、そういった気持ちが沸かせようっていう人が、まあ、多いと。でもって、まあ、言い方あれだけど、葬式とか、慰霊祭みたいなのあるじゃない。亡くなっちゃった方への追悼式みたいな。そういうのに参加するっていう人は、まあ、意外と、少なかったというか、それによって立ち直ったみたいなことは特にない。
まあ、そっか。
まあ、思い出すだけだから、言い方あれだけど、それによって立ち直ったとか、踏ん切りがつきましたみたいなことは、まあ、あんまりないと。
なるほどね。
だから、あくまでそういう行動っていうのは、その、残った方、遺族の方とか、残っている方々が気持ちを落ち着かせるために行ってるんじゃなくて、本当に亡くなった方のためのイベントであるっていう感じです。
なるほど。
という傾向にありましたと。でもって、まあ、特に何か目的一個持ってさ、これに次に次に次にっていう考えるっていう考え方は、まあ、特に多いのが、さっき言った通り年配の方。でもって、男性の方が多いと。で、普段生活っていう、普段の日常を取り戻そうっていう動きに関しては、まあ、一番多いのが30歳から59歳ぐらいの方々で、女性の方が多いと。で、援助活動に関しても女性の方が多い。
なるほど。
とか、他の人に周りに自分の状況とか、自分の体験談を語るみたいなのも女性の方が多かったりしますね。まあ、やっぱ女性っていうのはやっぱりこうやって見てると、ちょっと喋ったりとか、自分の活動から、自分のところから周りに目を向けることで気持ちを落ち着かせて立ち直っていくみたいな傾向が、まあちょっとあるんじゃないかなって感じ。ですね。で、まあ少ないなりに行事参加のところ、慰霊祭とか、追悼式みたいなところに参加して立ち直ったみたいな人は、まあ少ないなりに男性の方が多かったりすると。いうところが、まあ、ござりますと。いうところで、まあ、こんな感じに、一応、項目としてはね、こういうストレスを抱えている人がいて、それから立ち直るための感情としては、愛着だったりとか、っていうところを感じながら、行動としては、普段生活、未来、炎上とかね、によって立ち直っていくと、いった感じになってまして、で、 それを受けて災害において災害を受けた後って結構みんな人間の人生観とか災害に対しての感情とか、
うん、
そういうのもまあ見方が変わってくるみたいな人が、
はい、
結構多数いて、まあ、そこも最後にちょっと軽くねさらっていくんですけども、人生観に対して日常感と日常感も普段通りのって感じだね、
うん、
感覚と、無常感、
うんうん、
もう結構なんていうの、悲哀じゃないけどさ、
うんうんうん、
ちょっとなんか空っぽになっちゃったみたいな状態、
うんうん、
の無常感っていうところで言うと、まあ、女性の方が無常感を感じる傾向にございますと。
はいはい。
で、男性の方が、まあ、日常感を感じる。まあ、日常の中でどうしていくかみたいな。
はいはい。
いうような傾向があったりするし、まあ、年齢別で見ても、普段通りっていうふうに考える人っていうのは、結構60歳以上の方の方が多かったりする。
なるほど。
まあ、60歳以上だと経験も豊富だしっていうのがあるんだろうね。
うん。
するってところと、まあ、災害に対しては、まあ、いろんな見方があって、ただの自然現象だって思う人。
うん。
と、まあ、大きく4つあるんだけど、と、まあ、神様的じゃないけどさ、運命的、運命だみたいな。この前回タイガー話したけどさ、これは天からの試練だみたいなさ。
はいはいはい。
みたいな考え方の、テンプ論って言うんだけど。
うん。
テンプ論と、あとはもう人生起きて、生きてたら一回ぐらいこういうことあるでしょっていう論調、
うんうん
うん、あとは、自然が、起こってるんだと。
ああ、神様論？
神様論のなんか自然環境破壊とかあるじゃない、
うんうん、
あれによる報復だと。報復論だね。
ね、新しい考え、ね、
まあ、みたいなのがあるんだけど、まあ、一番多いのは、まあ人生起きてたらこんなこと一回ぐらいあるでしょう。
はい。
の人が一番多いですね。特に60歳以上の方は。
うん、うん。
そう。で、男性の方がそう。いう傾向にありますと。
はい。
でもって、まあ60歳以上の方は、まあ他に多いので言うと、まあ自然の視界視論が多かったりとか。
はい。
するってところと、あとまあ注目した人いてほしいのは、死んじゃった、亡くなっちゃった、身内の方が亡くなっちゃった方、ここまでちょっと省いてたけど、最初に言ったじゃない、身内の方が亡くなっちゃった方はちょっと違うんじゃないみたいな、
うんうん、
その身内の方っていうのは割と、まあ、自然現象の一環でしょうと割り切ってる方と、テンプロの差がめちゃくちゃ少ない。
なるほどね。
だ結構その災害感に関しては、まあ、やり場がないっていうかさ、
うん、
どう思っていいか分かんないって言った時に、まあ、自然だからね、しょうがないねって思ったりする人と、まあ、何、天、神様のいたずらじゃないけど、はい、思う人がまあまあ、同じぐらいいる。っていう傾向にありますと。
うんうん。
で、これが死ぬ意識がない人、身内に亡くなっちゃった方とかいない人、
うん、
で言うと、1年にこんぐらい、一生生きたらこんぐらいあるでしょうと思う人が結構極端に上がったりする。
なるほどね。
うん。
うんうん、
っていう傾向にあったりしますと。まあ、というところで、まあ、これで今回の話、終わりなんだけど、まあ人それぞれやっぱり思うところあるっていうか、
はい、
震災でトラウマ抱えちゃったって言っても内部に抱えてるものってのはまあ人それぞれあって、
うん、
まあ男女差もあるし、うん、年齢差もあるし、
うん、
その被害状況にもいろいろあるので、
うん、
なんだろう、一概に被災しちゃった人には更生した方がいいっていうのはまああんまり言うことないっていうのがまあカウンセリングの論ではね、
はいはい、
どういう人がどういう状況でどういう震災で災害を受けて、
うん、
でさっき言った4つのストレスの
う
ちどれが強くて、
うん、
でどういう立ち直りの方法がベストなのかみたいな、
うん、
でその人向けての支援としては未来行動させるのがいいのか、
はい、
普段通りの活動させるのがいいのか、体験会としてそのトーキングの方ね、
うん、
体験談を語る会を作ってあげるのがいいのかとか、はたまたその体験談を語る会なんてやって思い出させたらまずい人っていうかさ、
うん、
とかもいるから、そういうところでまあ判断して、アフターケアっていうかしていきましょうっていうのが、まあ、今回のお話ですね。
なるほどですね。
はい、っていうのが、まあ、今回の話だったんだけど、まあまあ喋りづらいよね。
そうっすね。まあいろいろイメージ通りではあるんだがな。
まあそうイメージ通りでは割と男女差とか年齢差とかは割とそんな感じなんだろうなっていうのはね。
でですね、気になったとこでいくと、
はいはい、
まあ立ち直るきっかけのとこで一番重いのが愛着じゃない、
うんうん、
これってさ、
うん、
なんかすごいこう、東北の地震とかだとイメージしやすいし、
うんうん、
地方だったらイメージしやすいんだけど、
うん、
例えば僕らが住んでたところとか、
うん、
なんか貴族意識がそもそも少ない土地に住んでいる人たちって、
うん、
あどう思うんだっけって思うんだよね。
なるそれはね結構阪神これねごめん情報としてこれ阪神淡路の時がメインなんだけど、
はいはいはい、
阪神淡路の時だから割とだからさ都会じゃない、
そう
大阪とか近畿だから、
うんうんうんうん、
でそうこういう結果だから東北はより一層だったけど、うん、言うて
変わんないね、
変わんない、そうそうそう。
っていうことだったら、まあ別に東京でも千葉でもしかしたら変わんないかもね。うん、
特にその愛着とかが湧くっていうのが結構強いらしいね。残ったから。
ああ。
いろんなものが なくなった中で残ったから、残ったものに愛着がより一層強くなるみたいな傾向がある。
はいはい、まあ1年に1回引っ越してたら別だけどみたいな話だよね。
まあそうなんじゃない？
なんか、まあ僕らもまあ曲がりなりに何十年住んでた土地とかが、
うん。
もしかしたらなんか、わかんないけどこう地震とかでぶっ壊れちゃったりとかしたらまあ残ったものに対する愛着って結構強いよねみたいな話だよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、まあまあわからなくはないか
愛着
って言ったら、まあ、
土地がやっぱさ一番
わかりやすい、
わかりやすいけど土地っていうよりはやっぱ残ったもの、うん、で土地っていうのがやっぱ一番わかりやすく残ってるからさ、
うんうんうんうん、
津波なんか特にだけどなんか全部流されちゃったりするじゃない。
そうね、
ただ東北の時にやっぱその東北っていうワードが来やすいのはそこなのかなって思う。
はいはいはい、
いろんなものが流されて全部なくなっちゃった人たちが多くて、
うんうん、
じゃあその人たちに残ってるものって何ってなったら土地なんだと思う。
うんうんうん、そうだね。
で東北復興みたいな流れになったけど阪神淡路とかはそこがさ多分自分の家とかさ、
うんうんうん、
自分の家族とかそういうところに愛着を持ち出すとかなんじゃない。
ああ、土地とか物以外、人も入るってことね、
そうそうそうそう、
愛着は。まあまあだ、じゃあそうなるか。
うん。うん、愛着の向き先が、まあ、東北の時は土地だった
と。うんうんうん。
感じなのかな。
なるほどね。まあ、これをこう見ると、男性的な考え方なんだろうなって思うけどな、自分も。
まあまあまあ、その、うん、この例に漏れずだよ。
漏れずだなって
思う、うん。同じだな。
同じだなって思うかな。うん、
まあ愛着がやっぱ一番強くなる。
愛着強くなるし、まあ、年齢でいうと希望を持ちがちだと思うし、
はいはいはい、
うん、どっちかっていうとね、
うん、
なんか気がしちゃうよね。希望を持ちがちだろうな。
まあ、まあ、いいことあるでしょっていうね。
そうそうそうこういう時こそ楽観的になっちゃうかもね。
はいはいはい。
でもまあまあベースとして日常を取り戻すっていうことをなんか思ってそうだよね。
はいはいはい、
うん、イメージとして。まあ大変だろうな俺は
これは大変だよね。だからさ身内ではあんまりないけどさ、
うん、
知り合いとかでさ、
うん、
あの自分のなんちゃらが東北でみたいな、
うん、
あの時大変だったんですよみたいな人に対してやっぱなんだろう、かける言葉っていうか結構気使うじゃない。
気使うね。
そう気使うラインとしては、まあ、こういうとこを気をつけた方がいいっていうかさ、その人はどういうステータスにいるのかみたいな、
うんうんうん、
これ一応なんだっけ、そのなんか6ステップみたいな話もあって、
はい、はい、
その実際に被害に遭った人がどういうステップを踏んで、
うん、
あの立て直っていくのかみたいな、
うんうん、
それが情報古すぎて、
うん、
あの研究対象があの大空襲とかの話、
はいはいはい、
になってくるから今回割愛したんだけど、それでも、ね、最初の一段階としてはやっぱりあの思い出したくない、
うん、
っていう思いがある、まあ、拒否反応が一番最初に来るみたいな、
うんうんうん、
でその次に来るのが目の前のことを何とかしなきゃっていう、
うんうんうん、
反応が来て、でその後にあようやく周りに目を向ける、
うん、
でみんなと一緒に手取り合って頑張っていこうみたいな、
うんうんうん、
でもって、まあ、最終的にその希望を見出すっていうか、
はい、
っていう順になっていくっていうのがあって、だからなんかなんだろう、いつまでもいつまでもあのそのことをさずっと忘れたいみたいな人はあんまいない。
はい、
立てのどっかで立ち直ってるはずだっていう論とかね、
うん、なんか人によってはさその期間もあるわけじゃん、その立ち直るまでのさ、うん、リオタイムじゃないけどこう忘れたくない、あ、違う、思い出したくないっつうのはさ、
うん、
まあなんか1ヶ月ぐらいですぐそれを過ぎる人とさ、
うん、
もうずーっと1年ぐらいっていう人もいるだろうしさ、うん、だそこが結構むずいよね。
そのクールに関してはでもあれだったね、 そこをまあ一番研究にしてて、
うん、
割と3ヶ月ぐらい目処っぽいね、クールの切り替えとしては。
なるほどね、3ヶ月ね。
3ヶ月ぐらい経てば、そのなんか聞きたくもないみたいなことは避けられるっていうか、
はいはいはい、
解除される。
うんうんうん。
だ割と、なんだろう、東北の時とかの、まあ CM のさ、
うん、
とかもなくなったりしたじゃん。
うんうん。
とか、なんかワードがすげえ規制されたりとかっていうのも、うん、まあ3ヶ月って言えばそんぐらいタームだった気もするな、みたいな。
まあそうね。うん。
どんぐらいか明確に覚えてないけどさ。
でもあの時は、まだ年末まではそういうムードだったよね。
ムードしてはあったよね、
うん、
だから
多分紅白とかで覚えてるもんな。
6段階あってさ、まあそれぞれ3ヶ月タームであるんだったら、まあ18ヶ月、
うん、
1年ぐらいはまあ気遣う期間なのかなっていう、
うんうんうん、
気遣いて使いすぎってことはない期間なのかなって感じあるよね。
そうね、うん、
1年半ぐらい。
そうね、まあそれもね、身近な人が亡くなってるか亡くなってないかもね。
またそこも変わってくるだろうね。
うん。
その家屋が全焼してしまって全壊してしまった人と、まあ一部損壊してしまった人と、
うん、
被害なしの人でもまあ全然結果は違ったりとか。
そうね。コロナとかもあんのかな。
あったよ。
ああ、ありそうだよね。
あった、コロナの研究もあった。
うん。まあ災害ではないが、まあ災、まあ、災害か。
あったし。なんなら、次回ぐらいに話そうと思ってたの。
あ、ほ
ん
と？
そう、コロナの、あの、まあ、コロナになると、この災害心理学っていうよりは行動心理学になるっていうか、パンデミックとかパニックとかさ、
うん、
すごかったじゃない？
うん。
あの時の、その人間のさ、
はいはいはい。
心理と、
あったね。はいはい。
やっぱり、何？目に見えないものに対しての、そのリスクの考え方とかさ。
うん。
意外とさ、コロナ発症した直後ぐらいってさ、
うん、
まあ、みんな割と無警戒っていうかさ、
うん、
まあ、言うてるでしょみたいな。それこそ志村さんが亡くなっちゃったあたりで急に、え、もしかしてやばいみたいな。
そうね。
じゃない、その辺 そのリスク管理のところとかはまた話しようかなと思って
ね。そうね、ああいうのはね、まあ、地震とかはまあ目に見えてるっちゃ目に見えてるし、
そう、もうで明らかにひどい状況っていうのが分かる、
うん、
被災地の現場の写真とか見れば、
うんうん、
に対してコロナってなんか違うよねっていう、
うんうんうん、
違うけど災害心理だよねっていう、
うんうんうん、だから、まあ、まあこれに近いところで付随するとコロナとかで身近な人が亡くなってる人結構いるだろうし、
うん、
ってなったらまあコロナが聞きたくないみたいな人がいっぱいいたんだろうなっていう感じするよね、うんうん、なるほどね。
まあコロナに関してはまだ愛着っていうのは多分少なくなっていくんだと思うけど、
うん、
まあ希望のところは増えていったりするのかなとかね。
そうね、
まあいずれ良くなるでしょっていうか、コロナ収まるでしょみたいな、
うんうんうんうん、
とかとか。でもってコロナに関してはやっぱり行動規制が入ったから、
うんうん、
ストレスのかかり方も違ったみたいな話もあるよね。
はいはいはいはい、そうね、
それ
強いんでね。
そう、4つ言ったじゃん今日、
うん、
そこじゃないストレスもいっぱいあるっていうか、
まあこれで言うと日常生活を取られてるわけだからね。
そうそうそうそうそう、うん、ストレスがまあ再体験とかさ、認知的回避、
うん、
過緊張、在籍感じゃなくて、純粋な行動制限に対するストレス。
うんうん、うん。
とかもなんかいろいろ発生してるでしょ、みたいな。
そうね。
とか、まあ、っていう話を次回するか、次回はこの東北大震災の時ちょっと話題になったんだけど、
うん。
ああ、ソーシャルメディアとか、SNS とか、
うん、うん。
インターネットとか、が、どういう心理を与えたのかっていうところ。
まあそうね、それも、
そうそう、
それも結構ね、
そう、まあプラスに働いたことも当然あるし、
うん、
マイナスに働いたこともあるし、その辺がどうなってたんでしょうっていうのが結構ね、新しいじゃない、阪神の時にはなかったツールで。
そうね、
東北の時にあったツール、
まあ東北の時にも結構ね、あれの時だっけ、 LINE とかね、
熊本のとかの時
だったよね、うん、うん、サービスも向上しましたと。
そうそう、その辺がどういう影響を与えてきたのかっていう心理に、
うんうんうん、
っていう話をしていこうかなと。
なるほど。これは、まあ、あとなんかあれだね、慰霊祭とかでこう立ち直ることが少ないっていうのはなんかああ確かにって思ったね。
立ち直りはしないよね。まああくまでそんな感じだった方を、まあ、追悼するっていう意味で。
そう。ああ確かに。まあ葬式とかもそうだよねって思ったわ、うん。なんかそれでこうなんだろうね。明日頑張っていこうっていう気にはならないというか。
うん、吹っ切れるとかもまあ。うん、少ないんだろうなって思う。
そうそうそう。
確かに少ないんだろうな。
確かに行事としてはそうだよなっていう。
うん、そういうためのものでもないよねっていう。
うん、なんかでも、淡い期待があるみたいなとこあるじゃん。こういうイベント。
ドラマとかでありがちだから。
その時によしって思いそうなもんじゃん。
そうそう。
うん、確かにないよね。
ドラマではまあよくあるけど、現実そうではないよねっていう。
うん。だからなんかこう、今の聞いて、こう思ったのは、
うん、
なんだろうな。きっかけってこう局所的だと思うんじゃない、うん、みたいなこうさ
あのこれがっていうね
そう
一点
光がみたいなさ、うん、そうじゃないよねっていう、うん、こう長い生活の中で、うん、こう徐々にやっぱりこう治っていくものだし、うん、っていうところだからまあなんか薬飲んではいどうぞみたいな話でもないってい
うね、
うん、それは思うよね。だ毎日の中で掴み取っていくしかないっていう、う
ん、継続させていくことは大事だし、うん、
そうですね。それが一番強いかもな。
その愛着が残ってるんだ、愛着をきっかけにしてんだとしたらさ、うん、その愛着持ったものがなくなっちゃったらその人はまたやばいことになっちゃうかもしれない、
うんうんうん、
からまたそこは丁重に扱っていくというかさ、
うん、
あのだ結構さ生き残ったけど危篤状態の人みたいな、
うん、
人がいるとまた話は変わってくるのかなって、
うんうんうん、
そこがまたなくなっちゃったとかになるとさ急に、
うんうん、
愛着持って何立ち直りのきっかけはその人だったのかもしれないけど、うん、そのきっかけも奪われちゃったみたいな人、
はいはいはい、
とかの場合はまた違うところできっかけ取っていくしかないとか、
はい、
他のものに愛着持たせるしかないとかまた難しくなってくるんだって、
うんうんうん、そうね。なんか最後にいやなんかこれはあれだけど研究としてね、
うん、
気になるのはこうやって立ち直った人たちってどういうなんか心境の変化じゃないけど、
うんうん、
こう起こったのかちょっと気になるよね。なんか、はいはい、なんか分かんないけど強くなったみたいなさこう、
はいはいはい、
さ立ち直ってさってなんかどうなんだろうなって思うけどね、うん、考え方とかガラッと変わるとか、
うん、
こういうのでっていうのはなんかどうなんだろうなってのはちょっと思ったね、うん、
まああくまであれだけどさ、
うん、
あのあくまで今回自分が調べた範囲で言うとまあ人生観がガラッと変わったっていうのはさっき日常感がガラッと変わってない状態じゃん、
はいはいはい、
がまあ一番多かったっていう面で見ると立ち直った後は割となんか普通に人生観としてガラッと変わったってことあんまりない。
そうね、
人が
むしろ普通がいいねっていうね、
日常であろうねみたいなことが多くて、
うん、
まあ言うてもその中に無常感まあ、いずれなくなっちゃうんだみたいなこと思う人も当然結構多くいる、
うんうんうん、
っていう状態だね。
じゃあなんかまあこういうことによって本来身に染みることではない何かが、まあ、つくケースもあれば、
うん
まあ、いいこともあれ悪いこともあれというところですね。まあ、無常感がついちゃったりだとかみたいなね、
うん
うん
う
ん、でも希望を強めになる人もいるかもしれないみたいなね。
そうね、
うん、分かんないけど
そうね、そういう人もまあ当然いる、
うん、
いる。でもまあ立ち直りのフローとかはねちょっとまだね自分が見つけた範囲だとその東京大空襲の話しか出てこなかったので、
はいはいはい、
ちょっと今の状態がどうなってるかまた分かんないかな。
うんうんうん、なるほどね。
まあ、大空襲もまあそうだよねって感じ、同じだよね、同じだよねっていうかまあ災害としては一緒だよね、災害感としては。
うんうん、いや大変ですね。ちょっと重い話題がついておりますけど、
ね、今回はマジでちょっとね話が重かったんですけど、はい、まあこれを受けてね身の回りのこういう震災を受けた人とか今後自分の周りにもいると思うんですよ、
うん、
出てくると思うし、それこそこれ人災も当然含んでるからさ、
うん、
それこそ殺人事件に巻き込まれちゃったとかなっても同じようなことが言えるわけですよ。つまり、
うん、
そういう人に、まあ、どういう言葉をかけるとかどう扱っていくとかっていうのの参考になればいいかなと思います。
なんとなくトラウマ論ですね。
うん、
なんとね
全体的にそうね。
はい、じゃあ締めていきましょう。世界侵略男子を打ち合うとより募集しております、はい、番組の関係や相談など何でも募集しております、
はい、
メールアドレスは ssdradio199@gmail.com で、ツイッターの DM でもお待ちしております。はい、それではまた来週お会いいたい。タイガと
南沢でした。